この時間は2018年から2019年にかけて放送した初めての株式の再放送をお聞きください。初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。藤本さん、はい、夏はエンジョイされておりますか？
まあ暑いですけど、エンジョイはないですけど、まあぼちぼちと
全然ぼちぼちでもないですね。本当夏を嫌いなんですね。
はい、
はい、あのお盆ですけれども、もうすぐきっと涼しくなってくるんじゃないかなと思いますので、
期待しましょう。
はい、元気出していきましょうね。はい、はい、よろしくお願いいたします。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもよろしくお願いします。
はい、
今日のテーマはテクニカル分析その4です。
はい、
テクニカル分析もその4まで来まして、
はい、
テクニカル分析というこの特徴上ですね、うん、皆さんにチャートをご覧いただきたいので、うん、番組ではブログの方にですね、ストックウェザー提供のアイチャートを載せておりますので、そちらをご覧いただければなと思います。で、前回は私が購入させていただいた銘柄、アライドアーキテクツのチャートでいろいろ教えていただきましたが、
はい。例えば、はい、あれってチャートの形があって、それに名前があるっていうのはですね、うん、まあ、後いろんな本とか見て、はい、飯村さん勉強されたと思うんですけど、うん、前回の講義では、高値と、ほぼ直近高値と同じ高値をつけたところから株価が下落したというような形になってたんですけど、はいはい、ああいうチャートの形って、なんていうか、なんか本で思えてますか？
いや、あんまり、あれですよね、うん、上がったり下がったりっていう、はいはいはい、なんだろう、 M 字型チャートとかそういう、
まあそんな感じでマクドナルドの M のような形なチャートになってるんですけど、まあこれをですね、同じ値段なんでダブルトップってよくあれですね。でダブルトップで2つにつけたで下がってる、逆に出るとですね、ダブルボトムと下に出てしまうと、そうすると上がってくるというような形になるので、やっぱりダブルトップダブルボトムという形で、それをつけたらですね、逆に動きやすいという感じですね。で、今回はテクニカル分析その4なんですけど、はい、現在ですね、唯一持っているフィードワン、
はい、
こちらのですね、株価チャートを使って、まあトレンドラインというものをですね、お説明したいと思うんですけど。
トレンドラインっていうのは、移動平均線とは違うんですか？
まあこれ違うんですね。要はトレンドラインっていうのは、要は株価のトレンド、流れをですね、はい、書くもので、
はい、
これは自分で引くんですよ。自分で引くことができるんですよ。
はい、
で、大体のチャートのツールとかだと、その線をパソコン上でですね、まあ、マウスを使って線を引いたりできるんですけど、これどうやって引くかというと、人間が引いちゃうわけですよね。はい、とすると、どうやって引くかというと、基本的にはですね、高値と高値、これをですね、安値と安値、これを結んで直線に、一番直線になるように、なんとなく引いちゃうっていうのが答えですね。だからいくつかチャートって高いところつけたところありますよね、はい、値段をつけたところありますよね、はい、で安値をつけたところありますよね、はい、でこれトレンドライン2つの考え方があって、いわゆるヒゲと言われる実線じゃないやつ、
はい、
ピヨンと飛び出したところですよね、はい、ここを入れて線を引くのか実線だけで引くのか、はい、結構あるんですけど、まあ、今回は実線だけで引きましょうという形で、実線の高値と高値を結んだ線、安値と安値を結んだ線、これをですね、トレンドラインと考えて、一度ですね、実際にここにそのフィードワンのチャートがあるので、はいはい、実際に引いてみましょうか。これブログに後でですね、まあ引いたやつをチェック載せちゃうので。
ちょっと待ってください。私まだでもトレンドラインの概念が伝わってないんですけれど。
うんうん、
2本引くんですか、じゃあ。
今回3本引いてください。
3本引く？
はい。 もう高値と高値、安値と安値、高値と高値とか、安値と安値とか、こう引いていくっていう形になるんですけど。
直線で
直線です、全部。だから直線なんで、まあ一応定規というものを使って、引いていただいた方が、人間適当に引いちゃうと、はい。
でも待って、ちょっと待って。
で、実践なんで。
高値っていうのはこれ高いやつですね。
そう
こうやって。
そう、一番高値から。
一番これが高値で。
そうです。
これが。
そうです。
で、これを、あ、だから、ピーって言えばいいの？
ピーって引いちゃえばいいです。もう大体ざくじ。ざくじピー
って。こことここがちょ、高値4ラインとして、直線でいいんですか？
直線でいいです。
こう？
そうです。
あ、めっちゃ下がってることが分かりましたね。
はい、で、次は、そしたら安値と安値を結んでください。できるだけ。
できるだけ
結ぶ。全部、完全には全部多分、一直線には通らないので、
これやっぱ折りグラフじゃダメってことですね。
折りグラフじゃダメです。
あ、ダメなんだ。
一線直線です。
こうだ。じゃあこうだ。
そうです。
こ
う
だ。
そうです。
あ、分かった。そういうことだ。
そうです。だいたいそこで引けるようにという。そうなんです。
へえ。なんだこりゃ。
うん。
これ
で2本になっちゃいましたね。
2本。あ、はい、もう1本引くんでしたっけ。
まあ、まあいいです。とりあえずこれで2本引いた場合。で、実は、僕がですね、はい、引いてきた答えではないですけど、これいろんな引き方があるんで、はいはい、僕が引いてきたのがこれなんですね。まあ、多分下、安値のやつは非常に近いと思います。はいはい、で、高値のやつは違うのが、ここを強引にですね、こっち側に持ってきたの、これで引いてるんですけど、ここ、こっち側の手前の高値だけを結んだ線と二線に引いてると。
私は、高値をぐっと結んだのと、安値をぐっと結んだのの二本だけなんですけども、その間に藤本さんがはもう一本引かれているんですよね。これは何に沿って引いてるのか私全くわからないんですけれど。
こことこことここなので、高値をピタッと合わせると多分こっち側にずれるんですね。こっち側に合わせるとこっち側に。要はその高値をですね、どの点を、重要視して引くかだけなので、
トレンドラインを引く際に、どの高値を重要視して、選択するか、結局
人間がこれ選んじゃってるので人によって多分引く方が違うんですよね。
はいはい、値動きっていうのはいろいろありまして、高値もちょ、
結構
いくつかありまして、直線で引こうとすると、その取りこぼしの高値があるわけですよね。
そうです。
で、その取りこぼしの高値の方を重要視すると思えば、また違うトレンドラインが引かれるということですかね。
そうなんですよ。とすると、こうなってくると、例えば、この、僕の引いたやつを見るとですね、
はい、
今後どうなるかなと思います？これで。
藤本先生が引きました、トレンドラインを見ますと、だいぶそのまま下の方に向かっていくような線の引かれ方がしておりますね。
ただそこからこのこれが下の方に引いた安値を結んだ方が下値支持線だとすると、ちょうど今、
そうですね、高値がぐっと下がっては来てますけど、その安値と接しそうになってますね、安値の線と。
そうなんですよ。ここがだから持ち合いでぐーっと小さくなってったところで、だいたいここからは上下どちらかに大きく動き出すと。
ちょっと待ってください。上下どちらかだと困りますね。はい、上の方だけだったらいいんですけど、上下どちらかに。
は
い、
ただ、まあ実際のこの株に関しては、200円台というところは、やはり、PR とか PBR とかですね、株価指標面から見ると、かなり割安な水準になっちゃうので、下にぶち抜けるというのは、かなり悪材料が出ないと。個別に悪材料がドンと出ないと、抜けづらいと考えると、まあそろそろ戻っても、というふうに見えると。
いや、私フィードワンのことはちょっと信頼して愛してますから、ぜひこのままですね、需要の高まりを受けて伸びていっていただきたいなと思うばかりなんですが、
こういうのを聞くと、そしたら逆に言うとこれを割り込んだらダメだというのもなんとなく分かってきますよね。
で、
ここを抜けたら上がるんじゃないかというのもなんとなく分かってきますよね。
いや、なんか平均線でもなく、折れ線グラフでもなく、直線でこうやって見るっていうのは、ちょっと見え方がまた変わってきますね、面
が。そうなんですよ。で、これもトレンドラインもいっぱい引いてると、なんとなくその後、これだったらこうなるかなという、例えば予想しておくんですね。
はい、
で、 それでその銘柄の後がどうなったか、自分は例えばこれをこう予想したというのを取っておいて、で結果答え合わせをたまにしてみると、うん、徐々にそれがうまくいくようになってくれば当たるようになってくるんですよ。これが感覚なんですよね、すごく、はい、だ試してみて自分でこのチャートの形だったら上だ下だというのをですね、思うようになってくる。はい、徐々にこういうのを繰り返していくとなんとなく分かってくるっていうのがテクニカル分析なんですよね、
う
ん、
はい、うん、もう大変ラジオでは分かりにくいちょっと難しい方に入ってきたのですがぜひ皆さん番組ブログの方に全て載せさせていただきますので、うん、それを見ながら聞いていただければと思います。初めての株式。それでは藤本さん、続いては相場格言についてお伺いしたいと思います。売りは早かれ、買いは遅かれというのがあるそうですが、これは一体どのような意味でしょう。
まあ、株式投資でやっぱ難しいのって買った後なんですよ。
買った後、
はい、やはり買う前っていうのはフィードワンにしてもライダーアーキテクスにしてもいろいろ考えてで買ったと思うんですよね、はい、でその後株価が動くことによって心が揺さぶられますよね、
うん、そうでした、そうでした、
そうですよね、はい、そうするとこの売りの判断を下すっていうのが難しいと、うん、いうことなんですよね。
いや実際私もあれ一人でやってたらきっと1200円になるだろうと思って持ち続けていた可能性ありますね、
うん、とすると今下がっちゃったんですよね。
下がってますからね。
せっかく高値があったのに、はい、ということですよね、うん、と考えるとやはりですね、売りは早かれ買いは遅かれという形でやっぱ売りはどっかで決断しなきゃいけないということなんですよ、はい、買うのはもし買い損なったとしても、うん、取引してないわけですから損はないんですけど、
はいはいはい、
売りをですね間違っちゃうと、売り損ねちゃうと、長く持って塩漬けてしまうということなんですね。
この辺はもう本当、皆さんも実感されているところも多そうですけれども、はい、はい、ありがとうございました。さて、本日もご紹介させていただきました銘柄等々は、私による銘柄となりますので、実際の投資判断はご自身の判断でお願いをいたします。さて今週はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私も2年前の自分を思い出しますね。聞き直ししていると意外と忘れてることも多いですね。さてこの番組ですが、全55回分を週1回のペースで1年間放送配信していく予定です。投資をまだやったことがない方も初心者の方も経験者の方だってもう一度聞きたくなる場面ってあると思うんですよね。そこでおすすめなのはいつでも好きな時に繰り返し聞けるポッドキャストです。ラジオ日経初めての株式番組ウェブサイト、それからアップルやスポティファイなどからもお聞きいただけます。そしてもう一つおすすめさせてください。この番組なんと書籍化もされているんです。2019年に小電社から発売された初めての株式、株のことをよくわからないけど始めたいあなたへを読んでいただきますと図解もありますし、より理解が深まると思います。書籍版初めての株式に興味がある方は番組ウェブサイト右のバナーから書籍のページにアクセスしてみてください。それでは次回もお楽しみに。